Happy Easter, everyone.
Happy Easter.
今日こうしてイエス・キリストの復活をお祝いできることを心から嬉しく思います。日本ではイースターというとクリスマスほど有名ではありませんが、重要性からするとイエス・キリストの復活はキリスト教を根底から支える大黒柱であります。なぜイースターの出来事がそれほどまでに重要なのか。それはイエス・キリストの復活が人間の究極の問題である死に対する勝利をもたらした出来事だからです。事実は小説よりもきなりと言いますが、イエス・キリストの復活はただ単にそんなものは信じられないといった幼稚な精神論で片付けてはならない重要な歴史的事実であります。私もかつてはキリストの復活というありえもしないことを本気で信じているクリスチャンたちは頭の中のネジが何本か緩んだ論理性に欠ける人たちだと簡単に片付けていました。しかしそういう人たちの中にニュートン、コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、パスカルなどといった近代科学の学者たちがいることは、そう簡単にこの問題を片付けられないことを物語っています。聖書は全ての人間が自分の罪のために永遠の滅びを定められており、キリストによる十字架の救いだけが罪の問題解決の方法であって、永遠の命に至る唯一の道だと教えています。ところが永遠の命に至る約束があったとしても、ただそれだけではそれが本当のことだという保証はありません。しかし人間の手に負えない死の問題に打ち勝ち、死から蘇られたイエス・キリストが、私を信じるならあなたは永遠に生きることができると言われるならば、その言葉には少なくとも真剣に耳を傾ける価値があるのではないでしょうか。オックスフォード大学のトマス・アーノルド教授は、歴史学者としてある歴史的事実を確定する際に、その証拠がいかに重要であるかということを熟知した人ですが、その彼はこんなことを言っています。歴史の研究に長年携わってきた私が知っていることは、キリストが死んで死者の中から復活されたという事実ほど、キリスト教が本物かどうかを尋ねる人々に完全明快な理解を与える証拠は他にないということである。またC.S. ルイスという神学者は、キリスト教はもし偽りであるならば全く重要ではない、しかしもし真実ならば無限の重要性を持つ。ただ一つありえないのは、ほどほどに重要であるということである、そう言いました。つまりキリストの復活が偽りであるならば、キリスト教には全く価値がありません。しかしキリストの復活が事実であるならば、キリスト教には無限の重要性があるということです。ですからキリスト教にはそれなりに価値があるという選択肢はありえないということになるのです。そこで今日はマタイの福音書の27章62節から28章の7節の御言葉を通して、復活信仰への招きと題して、キリストの復活という驚くべき事実が意味するところについてご一緒に考えてみたいと思います。今日も3つのポイントでお話しします。まず第一のポイントは、復活の事実についてということです。 先ほども申しましたが、キリストの復活はキリスト教の真理を支える最も重要な柱です。もしイエス・キリストが十字架で死に、墓の中に眠ったままであったならば、明らかにキリスト教はこの世に起こりもしなかったでしょう。なぜならば、キリスト教はその教えだけでは成り立たず、キリストが今も生きておられるという条件のもとにだけ意味をなすものだからです。しかし驚くべきことに、イエス・キリストは死んで3日後に墓の中からよみがえって、死と地獄に勝利を収めて、もう一度弟子たちの前に姿を現されたのです。ところがほとんどの人たちは、はいそうですかと言って、キリストの復活を信じることはできません。かといって、それを否定する根拠も持っていません。ただ、信じられないというのが信じない理由であります。では本当にキリストは死からよみがえられたのでしょうか。キリストの復活は本当にあったことなのでしょうか。ここで復活の事実を証明するいくつかの証拠について少し説明をしたいと思います。まずその証拠の一つは、空っぽの墓ということです。先ほど読みしたマタイの福音書の28章5節6節を見ると、恐れることはありません、十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています、ここにはおられません、前から言われた通りよみがえられたのです、という御使いの言葉があります。つまり一つの事実は、何人かの女性たちがイエス様の葬りのために、イエス様の体に香油を塗るために来てみたら、イエス様の墓は空っぽであったということです。そして弟子のペテロやヨハネたちもその空っぽの墓を目撃したのです。しかし信者たちだけがその事実を目撃したわけではありません。27章の62節から65節にあるように、ユダヤ教の指導者たちもそれを目撃したのです。そしてキリストが3日目によみがえるということを予言していたのを思い出して、ローマの総督ピラトのところに行って、弟子たちが死体を盗んでキリストが死からよみがえったなどと言って人々を惑わさないように、兵隊に墓の番をさせてください、そう願い出ました。そこでピラトは十分な数の兵隊を送って番をさせました。さらに墓の入り口を2トンもある大きな石で塞ぎました。そしてその石に封印をして、ピラトの命令がない限り絶対にその石を動かせないようにしたのです。ところが日曜日の朝、その石は脇へ転がされて、墓の中は空っぽでした。28章の11節を見ると、慌ててこの出来事を報告しに来た兵隊たちに、ユダヤ教の指導者たちは、彼らが寝ている間に弟子たちがキリストの死体を盗んだと証言するようにと、お金を渡して、そのように命じたのです。つまりキリストの墓が空っぽであったという事実は、両サイドの人々が証言をしていることです。そこで人間の常識は二つの可能性を考えます。それはキリストの弟子たちが死体を盗んだ、またはキリストの敵が死体を盗んだか、この二つの可能性です。しかし権力もない少人数の弟子たちが ローマの兵隊を打ち倒して、2トンもある石を動かして、キリストの死体を盗むことなど、到底ありえないことです。また万が一あったとしても、自分たちが死体を盗んでおりながら、キリストが復活したと偽って、さらにその作り話を主張するために命を捨てるということは考えられないことです。したがって、弟子たちがキリストの体を盗んだという可能性は全くない。では、キリストの敵が盗んだという可能性はどうでしょうか。結論から言うと、それもありえません。なぜなら、彼らがキリストの体を盗む理由はただ一つ、キリストの弟子たちに盗まれては困るからです。そこでもし彼らが盗んだのであれば、その死体を人々に見せることによって復活物語にとどめを刺すことができたのです。しかし彼らはそれができませんでした。なぜならキリストの死体を見つけられなかったからです。つまりキリストの敵がキリストの体を盗んだという可能性も全くない。ではこの空っぽの墓をどう説明すればいいのでしょうか。聖書で言われている通りに、キリストは本当に死から復活をされたのです。だからこそ一度は身の危険を感じてキリストを捨てていった弟子たちが、この時を境に突然別人のように変わって、命も惜しまずにキリストを伝えるようになっていた。またもう一つの証拠は、500人以上の証言です。パウロによれば、その人々はあらゆる階層の人々で、40日間にわたってイエス・キリストはその人々の前に姿を現して、そして共に語り、共に食事をなさいました。さらにまた、この500人以上の証人たちは、復活の事実が彼らに永遠の命をもたらすものであることを知っていたので、迫害に遭いながらも、復活の事実と伝え続けていったのです。そして、その中の何百人もの人たちが進んで命を捨てていったのです。誰が嘘のために進んで命を捨てるでしょうか。今日の法廷では、数人の信頼性のある証言に基づいて、一人の人の運命が判決、運命を決定する判決が下されます。もし三人の信頼できる証人が、私は間違いなくあの人が A さんを殺すところを見ました、と証言すれば、法廷はその人に有罪判決を下します。事実に対する何人かの証言が、その事実を裏付ける証拠として、それほどまでに意味を持つものであるならば、500人以上の証人たちの証言というのは、もはや覆すことのできない確かな証拠であると言わざるを得ないのです。もちろんこれ以外にも、キリストの復活を証明する証拠はたくさんあります。どの証拠を取ってみても、復活を証明するのに十分な証拠ばかりです。ましてやその証拠のすべてを一緒にすれば、過去におけるどんな事件よりも圧倒的な確かさを持って、キリストの復活は事実であったということを結論付けざるを得ないのであります。次に、第二のポイントは、復活の意味についてです。ではなぜキリストの復活がそれほどまでに重要なのでしょうか。使徒パウロは、もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、 あなた方の信仰もまた虚しいと言いました。つまり、キリストの復活がなければ、キリスト教は成り立たないのであります。なぜなら、キリスト教は倫理道徳を教えることが目的ではなくて、死に打ち勝つ永遠の命の道を教えることが目的でありますから、その教えをなさった方が死んでしまった人であってはならないのです。神様は人類をその罪がもたらす永遠の滅びから救い出すために、救い主をこの世にお使わしになりました。そしてその救い主がイエス・キリストであることを明らかにするために、救い主の生涯に起こる300もの出来事を前もって旧約聖書の中で予言しておられたのです。そしてその予言が一つの例外もなく、すべてイエス・キリストの上に実現することを通して、イエス・キリストによる救いが紛れもない神様の計画であるということを明らかにされたのです。イエス・キリストは予言通り処女から生まれ、またダビデの子孫としてベツレヘムで生まれます。そこに東の博士たちがやってきました。それからエジプトへの逃亡、ナザレでの成長、ロバに乗ってエルサレムに来られる、銀貨30枚で売られ、人々の罪を負い、鞭で打たれ、十字架につく、というようなさまざまなことが300も予言されて、それがすべてイエス・キリストの上に実現をし、そして最後に死から復活をするという予言が成就したのであります。救い主キリストは聖書の予言通りの道を歩まれ、私たちが受けるべき罪の刑罰を十字架の上で代わりに受けてくださったのです。そしてさらに、人類史上誰も成し得なかった死からの復活をもって、この世の最大の敵である死に打ち勝ち、もしあなたが私を信じるならば、あなたもやがて必ず死からの復活を経験するのだということを保証し、救いの計画の締めくくりとされたのです。したがって、この締めくくりの復活が予定通り現実に起こったということは、救いの計画のすべてが聖書の約束通りであったことを物語るものです。それに対して、もしこの締めくくりの復活が事実ではなかったとすれば、人類の救いの計画は単なる作り話、たわごとであったということになります。しかしキリストの復活は紛れもない事実でありました。2000年前に動かしようのない歴史的事実としてそれが実現し、この絶望の世界に永遠の命の希望が約束されたのです。またキリストの復活はキリストが神であることを証明することでもあります。なぜならば、人間は絶対に死に勝てないからです。どんなに健康な人であったとしても、時が来れば必ず死にます。そしてこの死に対して人間は全くの無力であります。釈迦も孔子もマホメットもみんな死んで墓の中にいます。そんな中でイエス・キリストだけが墓を打ち破って復活されたのです。だから墓は空なんです。ですからキリストの復活はキリスト教の独自性を 証明するものであります。つまりキリストの復活が本当であるとしたら、キリストだけが死に打ち勝つ道であるということになります。そしてそれが事実であったかどうかを探求するということは、すべての人間にとって死活問題になるほどに大切なことだということです。私の母は35年間創価学会の熱心な信者でした。その母が今から23年前の今日、イエス・キリストを信じて洗礼を受けてクリスチャンになりました。キリスト教に触れて10年後の出来事でありました。その母がイエス・キリストを信じる決断の最終的な鍵になったのがキリストの復活でありました。いろんな学びをしている中で、キリストの復活の意味を理解し、キリストが神であるということが分かったときに、母は長年信じてきた日蓮宗師の教えを捨てたのです。長年信じてきたものを捨てるには大きな決断が必要です。しかし、あなたが長年信じてきたもの、それが何であれ、それがあなたを本当に幸せにしてきたでしょうか。あなたに永遠の命をもたらしてくれるのでしょうか。やがてあなたにも必ず死ぬ時がやってきます。それを知ってもなお希望を持てる根拠があなたにはありますか。死の問題を解決する道を知っておられますか。もしその道を知っておられなければ、ぜひイエス・キリストのもとに来てください。永遠の裁きが定められているあなたに、あなたの代わりに私が死ぬから、あなたは生きなさいと、そのように言って、あなたの代わりに十字架で死んでくださったイエス様の愛をどうぞ受け入れてください。この愛は必ずあなたの心を満たし、あなたに本当の平安を与えてくれます。最後に第3のポイントは、束縛からの解放ということです。墓という言葉が暗示する一つの象徴は束縛ということです。ですから、復活のキリストを信じる信仰は、信じる私たちにあらゆる束縛からの解放をもたらします。私たちは自分自身を振り返り、また周りにいる人々に目を向けるとき、そこに束縛された人間の姿を見ます。したいと思っていることをできない自分がいる、してはならないことを知っていながらそれをしてしまう自分がいる、自分の自由に生きているつもりが、もっと深いレベルで考えてみると、自由どころか極めて不自由な生き方をしているのです。それはまさに束縛の中にある不自由な人生です。幸せで豊かな人生を願っているのに、まるでブレーキをかけながら自転車を漕いでいるような、そんな生き方をしている自分がいます。サーカスの象の話を以前にしたことがあります。サーカスの象は、その象がまだ小さい時に鉄の鎖につないで暴れないように訓練をします。はじめ幼い象は自由を得ようとして一生懸命鎖をちぎって逃げようとします。ところが小さな象にとって鉄の鎖は重くてびくともしません。しかしそれでもその象は何度も鎖をちぎって逃げようとするんですけれども、ある期間が過ぎると この像の潜在意識は鎖から逃れることが不可能であるということを確認し、その鎖から逃れることを完全に諦めてしまうのです。やがてこの像が成長して大人の像になると、その鉄の鎖は根こそぎ引き抜くことができるようになります。しかしこの力持ちの像は小さな杭に鉄の鎖で縛られると、そこを離れようとしなくなります。なぜならばこの鎖は絶対に切れないというイメージが像の中にできているからです。同様にこの像と同じような心の束縛が実は私たちの中にも存在します。そしてある状況に出くわすといつも同じ反応をしてしまいます。そういうことがないでしょうか。この行動パターンは心の束縛が原因です。そしてこの心の束縛は私たちが幸せで豊かな人生を送る大きな妨げになってきます。その束縛というのは私たちのうちにある自己中心の罪の性質であると同時に、間違った子育てなどによってできた心の傷であります。例えば子供の頃に親に批判されながら育った人は人に対して批判的になります。憎しみの中で育った人は人と争いやすくなります。バカにされて育つと自分を表現できなくなります。皆さんはいかがでしょうか。そんな心の束縛のために自分にブレーキをかけてはいないでしょうか。心の傷、心の束縛は私たちを幸せにしないばかりか、私たちがキリストを明かしするときにしばしば私たちの邪魔をするのです。イエス様はあなた方は世の光であるとおっしゃいました。またあなた方の光を人々の前に輝かし、人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいとおっしゃいました。クリスチャンは家庭の中にあって、職場の中にあって、あらゆる人間関係の中にあって、キリストがご自分の命を犠牲にしてまで私たちを愛されたように、私たちも寛容な心で人を愛するものになりたいと思います。またクリスチャンはどんな困難や行き詰まりの中でも死からよみがえられた復活のキリストを信じているわけですから、どこまでも希望を持ってその問題を乗り越えていくのです。そのためにまずあなたがしなければならないことは、束縛からの解放を経験することです。いつまでもあなたを束縛する殻の中に閉じこもってはいけないのです。なぜならキリストの復活は信じる者に束縛からの解放をもたらしてくれるからです。今年のイースターが皆さんの人生に大きな変革と祝福をもたらすようにお祈りをしたいと思います。 Let us pray。 天の地なる神様、主イエスキリストの復活を感謝いたします。 Heavenly Father, we thank you for the resurrection of the Lord Jesus Christ. どうかこの復活の希望が私たち一人一人の心に生きたものとなりますように、絶望の中にある人に希望を、 束縛の中にある人に自由を与えてください。May the hope of the resurrection become a living reality in each of our hearts. Grant hope to those in despair and freedom to those in bondage. 私たちが復活の主に信頼し、どんな時も希望を持って歩むことができますように。そして、この命の祝福を、命の福音を周りの人々に伝えるものとしてください。Help us to trust in the risen Lord and walk with hope at all times. And make us people who share this gospel with those around us. We pray this in Jesus' name. Amen.